皆さん、こんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの真帆亀山です。日天のラジオクラウド、今日は741回目です。日曜朝10時からの本放送と合わせて、ぜひお楽しみください。それでは、4月24日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日は番組のオープニングとメッセージコーナーをお聞きください。
安住紳一郎の日曜天国。
おはようございます。4月24日日曜日朝10時になりました。安住紳一郎です。
おはようございます。中澤由美子です。
皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。曇り空の日曜を迎えています。今日の関東地方は前線が通過する影響で朝から雲が多く、沿岸部では昼過ぎから雨、夜には本降りになる見込みです。北部は曇り、ところにより雨の予報です。東京の降水確率、午後 70%、 夜は 50% です。そして明日25日月曜日、関東地方は晴れ、雨の心配はありません。気温はぐんと上がって各地28度前後と昨日の土曜日くらいまで上がります。寒暖差が大きいので体調に気をつけてください。今週は火曜日は雲の多い天気で、水曜にかけて雨のところがある見込みです。少し複雑な週間天気になってますが、はい、今日が雨、月曜日が晴れ、火水が雨、木曜晴れ、そして金土とまた雨の予報ですね。雨晴れ、雨雨晴れ、雨雨ですね。雨の方が多いということですが、
そうですね、
大型連休さながら梅雨のような雨の多い連休になりそうだということで、お出かけの方にとってはちょっと悪い天気予報になっています。そして今日は気温がかなり下がるということですね。そしてまた明日気温が上がるということです。そして今週の金曜日から大型連休がスタートということで、長い方は10連休ということになります。そして今日は皆さんにプレゼントのお知らせがあります。商品はカニカマです。カニカマを50人の方にプレゼントいたします。2年ほど前にもカニカマプレゼント企画をしました。2020年の6月だったと思います。覚えてらっしゃいますでしょうか。手前味噌ながら好評につき再びということになります。カニのプレゼントではないんですよね。だいたいプレゼントというとカニって皆さん誤解されますけれども、はっきり申し上げました、カニカマイミテーションのプレゼントというのが逆に振るってるんじゃないかなと思っていますけれども、本物がわかる皆さんにこそおすすめしたいのが本物じゃない方ということになりますね。時代は進んでますよ。
美味しいですからね。
本物がわかる皆さんにこそおすすめするのが本物じゃない方、
うん、なるほど、そうかもしれない。
カニはもうね、何回ももらったんだという社長さんもさすがにカニカマを人からもらったことはないと思うんです。どうでしょうか。カニカマのプレゼントですね、うん、三河健一さんの歌が好き、三河健一さん本人の歌も好きなんだけど、三河さんのモノマネを見るのも好きという皆さんにお話をしています。
これは
そうですよね。
そうですね。
その通りですよね。
いや、
それぞれいいですよ。
本当そうなの。
むしろモノマネを見たい時もありますよね。
そうなんですね。そのデフォルメが欲しいっていう時ありますよ。
そうですよね。そう、ちょっと軽い気持ちで見たいって時ありますよね。
そうなのよね。
そうなんですよね。
そういえばそうです。
カニが好きだしカニカマも好きっていう人もいますよね、やっぱりね。そういうことです。三河健一さんの歌も好き、三河健一さんのモノマネを見るのも好きという皆さんにお話をしています。しかもただのカニカマじゃありません。石川県の杉尾というカニカマを考案した老舗メーカーの作るカニカマですけども、カタカナで杉尾と書きますが、大相撲の呼び出しさんの斑点の背中に書いてあるのを見たという方も多いと思いますが、背中にカタカナで白く斑点に書かれていますけれども、日本で一番初めにカニカマを作ったという メーカーなんですけれども、特許を取らなかったので各メーカーがその後参入し一大市場になったという背景がありますけれども、今やカニカマは世界の食品と言われてまして、海外ではすり身、アルファベットですり身とか書いたりいたしますけれども、
そのようですね、
意外に海外に行きまして形を変えたカニカマに急遽突然出会うなんてことが往々にしてありますので、
太くて大きいとか聞きましたね、うん、
なんとなく筋肉ムキムキの人たちが欧米人がタンパク質を取りたいということで鶏肉と並んでよく食べるというようなことだそうですけれども、なので私たちの感覚とは少し違いますが、何でもアメリカンフットボールのスーパーボールを見ながらすり身をなんだかケチャップみたいなのをつけて食べるっていうのがアメリカ人の最近のおしゃれなスタイルらしいですけれども、
おしゃれなスタイル、
ただ味はもう少しぶっきらぼうなものらしいですけどもね、なんかシュリンプソースみたいなのつけて食べるって言ったかな、まあ美味しそうだなと思いますけれども、
なるほど、
海外で出されてびっくりということもあるかもしれませんが、高級カニカマ路線、高級カニカマですか、最近は充実していてということで、2年前にプレゼントしたものも大変皆さん驚かれたのではないかと思いますが、進化してるんですよねカニカマ。よくね皆さんが食べているものとちょっと値段が張る高級路線のものがあるなというのはなんとなく気づいているかもしれませんが、この石川の七尾にあります杉尾が作っているですね高級カニカマはもう本当に本物と見分けがつかないというか、食べても二人に一人がどっちが本物かわからなくなるという、もうすでにちょっとおかしな状態に入っている高級カニカマがありまして、北陸金沢とか石川とかね兵庫とか京都の丹後の方ですけれども、ズワイガニがよく取れますけども、ズワイガニのメスですね、少し細いもの、北陸の方では香箱ガニ、香る箱と書きまして香箱ガニと呼ばれたりしますが、猫の前足がね香箱座りみたいな風にあのちょっと折りたたんだ感じになりますけど、その香箱ですよね、
そうです、
香箱ガニの味覚、歯触り、香りを限りなく再現した香り箱っていうのが杉尾から出されてまして、これがとにかく美味しいと、
香り箱、
これはズワイガニのメスを模したものなんですが、一方ズワイガニのオスを模した大人のカニカマっていうのもあるわけですよね、ちょっと身が大きい、横にちょっと扁平していて、でこのやっぱり高級カニカマとしてはズワイガニのメス香り箱、ズワイガニのオス大人のカニカマ、これ両方持ってると相当なカニカマ通ってことになるわけなんですけども、恐ろしいもので年々進化してるんですよね、やっぱりアップデートしないとダメだって話ですよね。
そうですか、
辛い、カニカマもアップデートしないと辛いんです。
忙しいですね、
忙しい、今年さらにですね、どうなったと思いますか。
さらに、
さらにですよ、まあ大体想像つくと思うんですが、
男女が揃って、
そうですよ、ズワイガニのオスとメス両方揃ったわけですよ、そうすると何ですか、あと足りないのは
若い
卵になるかな、
卵、
スギオは作りません。
そうですか、
卵は作りません、卵は作りません、カニ酢もね美味しいのできてますからね、
カニ酢が美味しいですね、
あと足りないのは何だって話ですよ、
何
だと思いますか皆さん、進化しちゃってあと足りないのはカニの雰囲気だって言うんですよ。
今でも、
まあ十分ですけどね、あと足りないのはカニの雰囲気だって言うんで、
足
をつけようじゃないかっていうことで試行錯誤してようやく完成したそうです。
どういうことかな、
よくほらあの半むき身みたいので売られてますでしょ、ズワイガニ、そうすると足の先端の方は向いてなくて、そして太いところだけ向いてあって、でそのなんか骨付き肉みたいな感じでそこを持って、はい、カニしゃぶなんかカニの足持って口上に向けてカニの身を上から垂らして食べたりするグルメリポートありますでしょ、
そうですね、プルンとしたところで、食べて硬いところ持って、はい、
それをカニカマでできるっていうらしいです、いわばそのカニ足を模して作った精巧な食品サンプル、カニカマ引っ掛ける場所ができたんですよ。
フォーク的なことでしょうかね、
もうね、食品サンプルみたいのができたわけですよね、で そのカニカマをそこに引っ掛けてですよ、うん、でぬーっと身を抜き食べたら半透明の筋がまた出てきてその半透明の筋にこうピック状になって引っ掛けるわけですよ。
一個一個自分で装着するのかしら。
そこにそうです、うん、大人のカニカマを一つずつ差し込んでそしてまた食べるってことですよ。
うん、ピックを持って左手にカニカマを持って刺してから、うん、お口に持ってくと。
そうですそうです。なんかね、うん、何してんだろうって気持ちになるかもしれませんけれども、まあ、カニを食べる雰囲気作りにはそれぐらいの作業が必要だということですよね。
いいですね。そうじゃ手の部分は使い回すわけですね。
一応ね4本セットになってますから、一番最初にスタートセットで4本やれば、うん、4本こうむき身の足があるっていうことらしいんですけれどもね、正しくはこれ発売はされていません。杉尾さんがカニカマ発売50周年を記念して作ったカニカマ専用ピックということで名前がついていまして、カニスギーよということらしいんですけれども、
かわいい。
意外とこれ私も昨晩トライしてみましたけども、やってみるとですね、セッティングが難しくてむやみに差し込めばいいというものではなくてですね、杉尾のカニカマがいかにカニの繊維を忠実に作り込んでいるのかが分かる作業にもなるということなんですよね。もう背側腹側きちんと見極めて、筋がこうきちんとこう繊維がきちんと作り込まれてますから、いわばその間接的なところが一箇所あるんですよ。そこにちゃんとその引っ掛けるピックの半透明の筋を入れ込まないと持ち上がらないんですよ。いかにだからカニの身を本当に再現しているか、それがカニカマだってことが分かりますよ、この作業をすればね。まあ個人的にはもっと簡単にできるようにしろっていう気持ちはちょっとあるけどね、うん、難しいんだもん、失敗するとだってボロボロになっちゃう。そのやっぱりカニの身のほぐれ方とかをよく研究されてるからさ。
そうですもんね、うん、
だって実際のカニだって一回そこ抜いてもう一回刺せってなかなか難しいよ。
そうですよ、そういえばそうですよ、
ちょっと固めに茹でてくださいみたいになっちゃうからさ、
なっちゃったらまた違うしね、
ぬってなっちゃうから、ということだと思うんですよ。
そうかそうか、
うん、杉尾カニカマ50周年を記念して作られたカニピック、カニスギーよというものですね。興味ありますか、どうですか。
盛り上がりそうですよ、みんなでやったらね。
そうですね、
はい、
ただね2回は通用しないと思います。1回目にかけてください、これはね出すときに、デザイナーの畑中拓也さんという方が、いつも安いカニしか買えず子供がカニカマの方が美味しいというのが不憫で発案したというカニピックなんですけども、この後杉尾の方で商品化されるかもしれませんが、現時点では非売品ということで、カニカマ50年のキャンペーンとして杉尾さんが100個この専用ピックを作ったそうです。そしてこの後杉尾の独自のキャンペーンとして顧客に50個をプレゼントするそうですが、なんと私たちは本家と同数の50を番組に確保することができました。
いいんでしょうか、
ちょっとね杉尾さんもいいんでしょうか、株の 50% を私たちに渡してしまって。
株の 50% も、
足の 50% を私たちに渡して大丈夫でしょうかという気持ちはありながらですが、私たちへの信頼ということでしょうね。嬉しいじゃないですか、だって50周年を記念して作った記念品100個のうちの50個もらってるんだよ。責任を感じない、皆さん。
しますね。
ちょっと私一人ではもう持ちきれないよこのプレッシャーを。ねえ、ぜひね、明るい話題が少ない昨今です、食卓、家族のちょっとした驚き、 SNS なんかで写真に上げてみるのもいいんじゃないですか。
そうです、いいですよ、本当にいいですよ。
でこれまで同様美味しいカニカマもう食べたことあるっていう方はねいらっしゃるかもしれませんが、そのカニピックに刺すといかにも足から剥いたそのままの状態で食べられるような雰囲気が味わえるということですよ。ねえ、
ねえ、
大の大人が何やってんだなんてそんな正論は通用しませんよ、お遊びですから。
そこがいいんですよ、
くだらないことにムキになるってのがいいじゃないですか。 って延々それ刺して食べて刺して食べてやってるわけですからね。うん、なんかあるでしょう、ほらなんかコーンのお菓子とかこの指にこうはめて食べるみたいな、必ず指にはめて食べる人みたいな、そういう感じですよね。
あの感じ
ですよね。それでは今日のメッセージテーマこちらです。私の勝手な思い込み。成田市のぐるぐるみーもさん、27歳女性の方、ありがとうございます。私は小学校低学年になるまで銀行の ATM で表示されるしばらくそのままお待ちくださいという指示を少しも動いてはいけないと言われているのだと思い込んでいました。まるでだるまさんが転んだをしている時のようにそのままお待ちくださいが表示された瞬間の姿勢で待っていました、うん、ATM はお金を扱う場所であるため少しでも怪しい動きをすると感知され取引が滞ってしまうと思っていたのです。
なるほど。
成長するにつれ親の言動に敏感になってきた頃、母に少しもあなた動かないねと少しバカにされているのを感じ取り動いていいのだと気づきました。しかしそれまで動いていなかったところを動き出すのは勇気が必要だったため、まずは指先を少し、次は手を開いたり握ったり、最後に腕を曲げてみると徐々に動きを大きくしていったものでした。そうね、確かに、ATM でね、小学校低学年まで、
はい、
低学年で ATM 使えるのはでも偉いですね。
そうですよね。
しばらくそのままでお待ちくださいって、ガチッと固まったんですね。
ね、頑張ってね、緊張しますよね。
ちょっとね、あれはね、大人になっても緊張しますよ、なんかね。
そうですね。
予想よりも時間かかったりするとね、なんかね、うんうんうんうんうんうんなんて言ってね。
そう。
あらみたいな、なんかあったかなみたいな。うん。残高が足りないのかなみたいなふうにね、思ったりとかね。異常に記帳の件数が多かったりするとね。何みたいになっちゃってね。
あ、確かに、
なんつって ね、なんとなく身を削られてるような感じがしますよね。どんどんと減っているみたいな。京都府宇治市の調子がいい日はゆうかにさん、女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ゆうかさんに似てるのかな、調子がいい日は。
あ、そういうことですね。
私の勝手な思い込み。私は幼い頃から割と大人になるまで電車が近づいてきた際にホームで放送される間もなく電車が何両で参ります、黄色い線から離れてお待ちくださいというアナウンスを電車が何秒で参りますと言っているものだと思い込んでおり、アナウンスが終わると心の中で1、2、3と秒数を数えて待っていました。アナウンス通りに到着する日もあれば全く違う日もあり、しかも電車によってその秒数も変わるため一体これは誰の予想なんだろうと不思議に思っていました。大人になってから友人たちと電車で待ち合わせをしていた際、一緒に待っていた一人が1、2、3、4両、あ、ここだと友人が乗っている車両を数えているのを見て、あ、秒ではなく量と言っていたのだと初めて気づきました。京都の方ですね。33歳ですか。あ、女性の方かな、厄年ですね。確かにそうね。間もなく6番線電車が16両で参りますとかね。
そうですね、
11両で参りますとかいう時に、
はい、
電車があと11秒かみたいなね。電車があと11秒で参りますみたいな、確かに聞こえるかもしれない ね、
いや、刻んでくるな。
そうね、3番線電車が参ります、3番線京浜東北線は11秒で参りますだもんね。11秒で参りますなんて言って刻むねなんつって、1秒刻み、ね、昔ほらまた10秒が多かったからね。10秒ね、そうか、
面白い
ね。でも確かに11秒ぐらいで到着するようなイメージもありますね。1、2、3、なんつってどこ、先頭車両が通過する時間でいいのかなとか、まあ、全部都合のいいように考えるもんね。まあ、確かにホームに入ってきたのは11秒だったなみたいな。
合ってるといえば合ってるなみたいな。
待てよなんつって、ああなんつって、あのランプが変わるまでかなんつって消えた消えてないなんて言ってね、16、10、あ、今日長いなぁ、ね、ね、面白いかもしれないです ね、
うん、
皆さんからのメッセージをお待ちしています。 私の勝手な思い込み、広島県のガスパールさん、40代女性の方からいただきました。
ありがとうございます。
子供の頃の話です。友達との会話で祖母の話になり、うちのひいばあちゃんがね、うちのひいばあちゃんもね、という友達同士のおしゃべりに、私は相当流行ったんだろうなこの名前こんなにいるからと、ひいが名前だと思い込んでいました。うちの祖母だけ名前が三つ子であることに少し寂しさを感じた覚えがあります。三つ子ばあちゃんはすでにおりませんが、今年私は子供を出産しました。三つ子ばあちゃんがひいばあちゃんになりました。あら上手、確かに ね、名前入れますもんね、なんかね、
そうですね、まあ、そうですね、
そうね、三つ子ばあちゃんとかね、よし子ばあちゃんとかね、東京のばあちゃんとか京都のばあちゃんとかね、
そうですね、
名前住所入れたりしてね、ひいばあちゃんひいばあちゃん
ってか、
ずいぶんひいって名前が流行ったんだろうねみたいな、じいちゃんにも使うからなみたいな、男女共用でみたいな、ひいさん時代みたいな、みんながつけてたのかなみたいなことかな。確かにでも、ひいばあちゃんって、ひいがそう、ね、あの関係を表すようなそんな荘厳な名詞だと思わないもんね。そうだよね。ひいって響きがもうね、名前っぽいもんね。
本当です。
福岡市のキーンさん、男性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私が3歳の頃の話です。家族でうどん屋へ行った際、祖母が、また出てきた祖母家族でうどん屋へ行った際、祖母が山菜うどんを頼んでいました。私はお子様ランチ的なうどんを勝手に想像しておりました。そうね、3歳だったからね、私は不思議な気持ちで、ばあちゃん何歳と聞きながら周囲の制止を振り切り、私も山菜うどんをオーダーしました。数分後運ばれてきたうどんの上には見慣れぬ謎の緑色が。
そうよね、
渋めの味付けの山菜は私の口には合わず、母のきつねうどんと交換してもらいました。今年35になる私ですが、人生で一番古い記憶はこの山菜うどん事件です。ああ確かに、山の菜っぱの山菜はないもん ね、ボキャブラリーにね、山菜って言った時にね、え山菜私と一緒っていう、そういう興奮が ね、あるね。
楽しい。
私の勝手な思い込み、江東区の激ラブプリンスアンソニーさん、男性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
小学校1年生の頃、親子丼は親子で食べなきゃいけないから親子丼って言うんだと思い込んでいました。
お、
確かにね、親子工作教室とかあるからね。
あ、なるほどね、一緒にね食べなきゃ。
僕はそれまで親子丼はお昼に母親と一緒に食べたことしかなかったからです。まさか使う具材が鶏肉と卵だから親子丼とは夢にも思わなかった僕は、給食で初めて親子丼が出た時に衝撃を受けました。お母さんと一緒じゃないけど食べるのとうろたえながらクラスメートたちに聞くと、最初は笑っていたみんなも僕のあまりの真剣な狼狽ぶりにだんだん戸惑いを覚え始め、最終的にはお母さんと食べちゃいけないものなんだという空気に変わりました。その後ざわついている僕たち生徒に気づいた先生が親子丼の何たるかを教えてくれたので、騒ぎは収まり、無事おいしい給食を平らげたわけですが、思い込みの怖さを弱い6歳にして知りました。6歳でね。
そうですね、
まあでも、本当に親子チャレンジとかあるからきっと、
まあまあそうですしね、結構あのシビアな、ね、残酷な名前というか考え出すとちょっとびっくりしますよね、
まさかね鶏肉と卵で、あそういうことでみたいな、
そうそう、ショックですよね。
そうね、確かに、もうちょっとファンタジーな方に寄せてほしいもんね、食べ物の名前をね、確かに、ベストビッキーさん、女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
魚肉ソーセージなどの原材料になっているスケトウダラの正体が分からずずっと過ごしてまいりましたそうね、スケソウダラとも言いますけど ね、一つのまとまった名前とも魚とも思わず、スケとウダラのペアだと思い込んでいました自分の中のイメージではスケさんカクさんなどのような相性の良い2人組のペアのような感覚だったと思いますが、まさか人間なわけがないのに妙に納得していたような気がします。今でも魚の実態をよく分かってはいませんが、でもどちらかというと音の区切りがスケとダラだったと判明した時の衝撃は、あそこで区切るのかと凄まじいものだったと記憶しています。そうね、
ありますよね、
スケとウダラずっと思ってたね。
なるほどね。
スケとウダラだと思ってたら、うんね、スケとダラ、そうか。
そこ
すぐに調べたり親に聞いたりなどすればよかったものの、なんとなく勝手に自分の中で思い込んでしまい、最終的に魚の名前なのだと中高生の頃だったか、ふと親から教えてもらうまで随分年月がかかったような気がします。勝手な思い込みはいつも真実に気づくまで予想外の時間がかかりますね。
そうですね。
振り返ってみると、スケとウダラって誰、そしてなぜその結論でしばらく納得していたんだと自分で自分が謎で仕方がありません。ヨーロッパで聞いていますって。
あ、まあ、ありがとうございます。
ヨーロッパでね。そうですか。確かにスケとウダラ、確かに、
スケ&ウダラ
と思ったね。スケとウダラと思ったね。確かにね。どこで切るかってね、意外に勘違いしてて笑えない部分はありますからね、はい、私も社会人になってから、有名なのは何ですか。ヘリコプターですか。ヘリコプターはどこで皆さん切りますかね。え、
ねえ、ヘリでしょ。
ヘリだと思いますよね。ヘリコプターだと思いますよね、これね。ヘリコプターなんですよ。
あれ 8?6? なんかそういう数字の意味なんでしたっけ。あれ違いますね。
ヘリコが多分螺旋じゃないかな。ヘリコバクターとかって言いますからね。そうなんですよね。そうだから NHK のアナウンサーなどはヘリコプター略すときはヘリと言わずにヘリコって堅くなに略してるはずですよ。
本当に、
そうですそうです。ヘリコって言ってますよね。ヘリコプターですからね。えドン・キホーテはもう有名ですもんね。
そうです ね、
ついついドン・キドン・キって言っちゃうから、ね、ドン・キホーテかと思いきやドン・マル・キホーテですもんね。
そうですね、
これ難しいですよ。カメハメハ大王、これどこで切りますか。まあ、カメハメハと大王の間では切りますけども。
そうですね。
カメハメハですね。
前半ね、
ハワイの王様カメハメハ、
カメハメ
ハですよね。その辺で切りますよね。これはカメハメハですからね。
カの家の人、
そうです。カっていう名前のメハメハですから。
メハメハ
が王様なのかな。
王様なのか、
だからカ王様大王ってことかな。カメハメハ、これ覚えておくといつか役に立ちますよ。
そうですね、
キリマンジャロも難しいですよ。アフリカ山。
そうですね、
発表します、
はい、
キリマンジャロはですね、どこで切るんだっけ。
そうなのよ、
すごいね、意外なとこで。
カメハメハも、ね、聞いたことあったのに、
キリマンジャロも、ね、意外なとこで切るんだよね、あ、そうだ、キリマンジャロです。
ンジャロか。
ンジャロです。輝く山みたいなイメージです、ね、キリマンジャロです。キリママとンの間で切ってください。
ンジャロ、
キリマンジャロですか。
わかりました、
どうせすぐ忘れます。
そうなのよ、ちょっと
意外なところで切れるっていうことだけ覚えてください。
そうですね、ジャロは日本語にないからね、
大体間違って、キリマンジャロとか言ってね、訂正させられる羽目になります。
4月24日放送分、安住紳一郎の日曜天国。それでは今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国。夜年並みを、立てばギクシャク、座れば土壇、歩く姿はユリゲラー。お聞きの放送は TBS ラジオ905954。
さて、来週5月1日の安住紳一郎の日曜天国、メッセージテーマは最近もらったもの。ゲストは古文房具収集家たいみちさんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。
安住紳一郎の TBS ラジオクラウド、これはあくまで試供品、皆まで語れぬラジオクラウド、ぜひ本放送を聞きなされ。954905